的心理 information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしております。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から山崎俊明さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは、サンダ市文化スポーツ課の山崎俊明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のサンダ歴史通信はですね、今年で開局21年目を迎えまして、はい、運営形態を変えて、はい、さらに羽ばたく FM サンダにちなみまして、サンダの歴史を記録したサンダ志士やサンダの人物伝をもとに、サンダ氏ゆかりの人物たちが20歳前後だった頃について、20年だった頃、前後の頃についてですね、ご紹介いたします。明日のサンダを担う、若者の皆さんや、お聞きの皆さんの参考になればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。光栄です。私たちが21年目ということにこうかけて人物像をご紹介いただくという、サンダ氏ゆかりの人物たちの、20歳前後ということですね。はい、さあどんなお話がありますでしょうか。
はい、そうですね、古代から昭和時代にかけての、サンダにゆかりの歴史上の人物から8人のエピソードをピックアップして、ご紹介したいと思います。
随分幅広いですね。
はい、
はい、じゃあまずはどんな方なのか、最初はどのような人物とエピソードがご紹介いただけるんでしょうか。
はい、
早速お願いいたします。
はい、まず、最初の人物ですが、諸説あるんですけれども、古代の人物からご紹介いたします。
はい、
中野大江の王子。
はい、歴史でもよく聞く、はい、お名前ですね。
626年から671年の、中野大江の王子なんですが、三田の民話ではですね、有馬温泉の効能がですね、飛鳥の都にも知られておりまして、民話の中では王子は中富の鎌足り、後に藤原の鎌足りになりますが、中富の鎌足りらと一緒に有馬温泉に来ていたと言います。若い王子はですね、馬で遠出をしましてですね、この北側に広がる平野、当時の三田ですけれども、そこはどんな土地が広がっているんだろうということで、たびたびやってきたということで、三田の民話に登場します。
そうなんですね。はい、
この中野大江の王子がですね、20歳の年、645年ですね。645年というと学生の皆さんもう暗記する年代ですけれども蘇我氏を倒して大化の改新を行った年ですけれども、この年が20歳の年でございました。後の朝廷の仕組みを整えました。
なるほど、
そういう人物が、諸説ありますが三田に来ていたという民話がございます。
そうなんですね。日本の仕組みを整えた人物が三田とゆかりがあったということで、わ、これはこれは、まずは古代の人物からのご紹介で、中野大江の王子のご紹介いただきました。次はどなたでしょう。
はい、やはり古代なんですけれども、今年の NHK の大河ドラマにも登場している火山天皇です。
はい、今ちょうどピークですね。
はい、
はいはい、スポットが立っていますね。
ドラマでは突飛な行動を取る幼少期、そして天皇に即位してどんどん改革を推し進める姿が描かれておりますけれど、ちょっと主人公側の藤原氏からは疎まれているようなんですが、今後はどうなるのか、今後の展開が気になるところなんですけれども、
目が離せませんね。
はい、さてその火山天皇なんですけれども、三田と関わるようになったのは、三田の伝承では、天皇の座を、退きまして仏門に入りまして、仏門に入りますと、これは仏法というので法王と呼ぶようになるんですが、
そうなんですね、
火山法王という ことになります、うん、若くして出家した、あ、これはネタバレになってしまうのかもしれません。あの、はい、ドラマのネタバレになってしまう、ネタバレになってしまうのかもしれませんが、火山法王はですね、968年から1008年まで、あの、ご存命の方だったんですが、
はい、
西国33箇所の観音霊場を復興させるとともに、現在も、あの、日本遺産になりましてね、兵庫県では、宝塚の中山さんとか、
はい、
加東市の清水寺、
ね、
あるいは、あの、あれは加古川市になりますか、あの、法華山一乗寺、姫路市の円行寺、はい、とかが札所に入っておりますけれども、はい、その33箇所の観音霊場を復興させるとともに、現在の三田市の火山院、東光山菩提寺に立ち寄りまして、この地で余生を送られたと言います。はい、火山院は現在西国33箇所観音霊場の番外霊場として、はい、この火山院のお寺は、巡礼者でにぎわっております。
そうですね、
法王が出家して仏の道を志した時が19歳、986年でした。
は
い、これもちょっとネタバレになってしまっておりますが、
そうですね、
はい、和歌に優れまして、後に残る歌集の選者となったり、御栄華でも有名な有馬富士麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風などの歌を残したと言います。法王は千年前の三田の地に芸術と文化の種を植えたのではないでしょうか。
そうなんですね。火山法王も二十歳の頃に大きな節目があったということですね。ありがとうございます。さあ、では次はどのような方でしょうか。
はい、次はですね、江戸時代の三田藩主久喜氏にちなみまして、その先祖である水軍の大将久喜義隆、1542年から1600年をご紹介します。
はい、
久喜義隆は久喜水軍を率いて織田信長、豊臣秀吉に仕え、三重県鳥羽城の城主となりました。
はい、
初めは熊野灘に面した久喜浦の海賊衆と呼ばれた一団の一人でした。
あ、そうなんですね。
はい、20歳代の義隆はですね、実は熊野灘から出てきまして、
はい、
伊勢島の、国司北畠氏との戦に負けまして、伊勢湾沿岸の各地を放浪していたといいます。そして27歳の頃、1569年なんですが、
はい、
織田信長の家臣滝川、一松と、知り合い、信長に仕えて久喜水軍を名乗るようになりました。
はい、
はい、義隆の二十歳の頃は、20歳の頃は再起を期した放浪の旅の中で、後の水軍の将として活躍するための準備を重ねていた期間だったと言えます。
そうなんですね。後の三田藩につながる久喜氏の大将も、この20代の頃は再起を思って各地を旅する日々を過ごしていらしたということですね。ありがとうございます。さあ、次々とご紹介いただいていますが、次はどのような方でしょうか。
はい、次はですね、
はい、
安土桃山時代の女性天球院、1568年から1636年をご紹介します。
はい、
天球院という女性なんですけれども、
はい、
織田信長に仕えた武将池田恒興の3番目のお姫様として生まれました。はい、兄は後に世界遺産となる姫路城を築城した池田輝政です。
はい、
そしてその池田輝政の奥方は徳川家康の姫君でした。12歳、1580年の頃に二代目三田城主となる山崎家盛と結婚し、12歳で結婚されたんですね。
天球院さんですね。
はい、
はい、
で、三田で青春期を過ごしました。その後32歳の時、
はい、
1600年になりますが、はい、関ヶ原の戦いが起こりました。
はい、
実はこの二代目三田城主の山崎家盛は優柔不断な性格だったといいます。優柔不断な家盛は 徳川につくか豊臣につくか関ヶ原の戦いの時にですね、迷いまして、挙句に兄の奥方が人質となっている大阪城に天球院も入りなさいと言い出しました、はい、天球院は何を言ってるんだと、今こそ徳川に忠義を尽くす時と諭しまして、二人で大阪城に乗り込みまして、兄輝政の奥方、奥方は徳川家康の姫君でしたけれども、はい、奥方を、有馬温泉で治療するという口実を設けまして、有馬温泉もね、三田城の領地になっておりましたんで、
そうなんですね、
はい、そういう、口実を設けまして、池田の若君ともども救出に成功しまして、はい、家康直々にお礼を賜り、その後の三田藩の発展に尽くしました。
とても大きい、はい、の存在として動きをされたんですよね、はい、ということは安土桃山時代の女性の中にはこういう武将をリードして頑張った人物もいたということですね、はい、ああそうですか、
はい、そうですね、この天球院はですね、実はあの、岡山も藩主が池田氏で、鳥取も池田氏が藩主なんですが、鳥取城に天球丸という車があるんですけれども、実はこの後ですね、はい、山崎家と離縁いたしまして、私は一人で生きていくということで、池田家に戻りまして、はい、鳥取城に入りまして住んだところが天球丸と言われておりまして、
すごい、
亡くなってからは、はい、京都の妙心寺という大きなお寺があるんですが、そこの塔頭に葬られまして、そこもお寺の名前が天球院と言うんですけれども、はい、そういう池田家ではかなり力を持った女性の豪傑だったと、ね、豪傑というと大変ですが、はい、力を持った女性の本当に武将と対等に渡り合った、
ね、すごいですね、
はい、方だということで歴史に残っております。
そうですか、ありがとうございました。いよいよまだまだ残ってらっしゃるので、ぜひ次はどんな方のお話でしょうか。
はい、次はですね、川本公民ですね、
はい、おなじみの川本公民、
はい、江戸時代の後半になりますが、はい、1810年から1871年です、はい、三田市が誇る近代科学の祖、郷土の蘭学者川本公民は三田藩医の家に生まれました。
お医者さんとしての、
あ、そうですね、はい、三田藩のお医者さんの家に生まれました、はい、で、幕末の黒船来航以来ですね、押し寄せる西洋文明の波の中でですね、西洋の書物を翻訳するだけではなくて、実際に自分で日本にある材料を使って写真撮影やマッチの制作、はい、それからビールの醸造を、はい、などの実験も成功させましてね、日本にある材料で麦も日本にあるしということで、はい、西洋の書物にあるホップによく似た植物も日本にあるということ でビール酵母だけは日本になかったようなんですが、日本酒の酵母で醸造させたのではないかなと、はいはい、ビール酵母が西洋から日本に伝わるようになるのは、スエズ運河が通れるようになってからと言われてますね。 それまではアフリカの南希望法
のところを通って
ぐるっと回りますんで、赤道を越えると酵母が熱くて死んじゃうので
気温の関係ね、そうですね、
はい、日本には伝わらなかったということで、どうも、この川本公民の実験は日本酒酵母だったんじゃないかと言われております、はい、でそういう、物事の変化の分野をですね、科学と言いますが、変化をする、まあ、化け学の科学ですけれども、
なるほど、変化の顔を取って化け学、はい、科学、はい、
そういう言葉を日本で初めて使うというのも川本公民が行いました、公民が東京に残した、書物や実験道具は日本の科学遺産に認定されております。
そうなんですね、
はい、公民がですね、三田から羽ばたいたのは19歳1839年の時でした。
でしたか。
時の藩主に優秀さが認められ、兄について江戸に留学し、当時の最先端の蘭学 医学、英学などを学びました。はい、公民の20歳代は新しい知識をどんどん吸収し、後の飛躍に備えた時期と言えます。
そうですか。偉大な蘭学者川本公民の20代は新しい知識をどんどん吸収して、そして後の飛躍に備えた時期だった。やっぱり頭の柔らかい好奇心いっぱいの時に吸収していかれたんですね。
そうですね、
ありがとうございます。さあ次はどなたですか。
はい、次はですね、最後の藩主、久喜隆義です。はい、1837年から1891年です。三田藩最後の藩主久喜隆義はですね、幕末の藩の運営が困難な時に藩政をですね、この藩の政治を立て直して、明治維新後は福沢諭吉の勧めもあり、藩を挙げて神戸に赴き、事業を起こし、商社や土地登記などの多角的な経営を行い、明治維新後も繁栄をした異色の大名と言われております。
難しかったんですかね、皆さん方、江戸から明治に、
はい、なかなか、はい、300諸侯大名があると言われますけど、明治以降も頑張って、自分の自力で国の補助がなく、活躍することができたのは少数の大名だったというんですが、その中でも自分で商社や事業を起こしながら頑張った久喜隆義は本当に異色の大名だったと言われております。
そうなんですね。
でそういう久喜隆義なんですけれども、丹波の国綾部藩、現在の京都府綾部市なんですが、これは三田藩と兄弟の藩になるんですけれども、
そうでしたね。
はい、鳥羽、もともと三重県の鳥羽の、鳥羽藩の藩主の久喜氏がこうお家騒動で京都の綾部と、三田に分かれたんですけれども、その綾部藩の藩主久喜氏の家に生まれまして、22歳の時、1859年に三田藩の第13代藩主として迎えられました。はい、お家騒動で別れた綾部と三田なんですけど、そうやってお互いに後継ぎがない時にはこうお互いの家で後継ぎの子が、やり取りをしていたということで、決して仲が悪かったわけではないようです。
そうなんですね。
はい、で、それで、22歳の時に三田の地に赴いた、若き隆義はですね、六甲の山並みを見つめながら、山並みの向こうにある海のことを想像して、藩政改革とその後の港町神戸での活躍を思い描いていたのかもしれません。
本当ですね。最後の藩主も20代で三田に迎えられたということですね。
はい、
そうですか。さあ次はどなたですか。
はい、はい、明治時代に入りますけれども、次はですね、はい、甲賀富士さんという女性の方です。
はい、
はい、1857年から1937年まで、
はい、
ご存命の方でしたが、三田藩士の父が早くに亡くなった甲賀富士はですね、母とともに三田藩の、御殿奉公に上がりまして、藩主の子供たちのお守り役を務めていたといいます。はい、そして主人である最後の藩主久喜隆義一家がですね、有馬温泉でキリスト教の宣教師に出会ったのを契機としましてですね、そのキリスト教の宣教師の子守も務めたと言います。
はい、
そして宣教師の帰国に従ってですね、アメリカに一緒に渡って、
すごい、
はいはい、そこで西洋の幼児教育に接しました。
わ、
はい、今でいう留学ですね。
そうですね。
はい、そして帰国後はですね、日本の幼児教育の先駆者としまして、神戸、東京、広島で教育の発展に尽くしました。そして富士は18歳の時にですね、1875年なんですが、神戸で開校した女学校の、現在の、神戸女学院大学の一期生として入学しまして、もう18歳の時には日本に戻っていたんですけれども、宣教師の子どもたちの子守も務めながら、卒業後はですね、 学生の寄宿舎の社官、まあ、寄宿舎のをまとめる役ですね、
はい、
となりまして、外国人教師とですね、日本人学生の橋渡し役として後輩の指導にも当たりました。20歳代の藤はですね、西洋の知識を学ぶ夢大きい後輩たちとともにですね、日本の、それまで誰もが知らなかった新しい西洋の、あの子どもの、幼児教育を伝えるですね、自分の将来の姿を思い描いていたのかもしれません。
そうなんですね。今伺っていると、働きながら将来の夢を追っていらしたということですね、はい、そういう甲賀こう富士山のような女性もいたということですね、はい、ありがとうございました。さあ、いよいよ最後の8人目となりますが、はい、どなたでしょうか。
はい、最後は、白須雅子、
はい、
1910年1998年の、はい、もう現代の方ですけれども、
そうですね、
はい、白須雅子はですね、薩摩藩出身の明治の元勲、樺山伯爵家の娘として生まれました。でアメリカ留学の翌年に兄の紹介で旧三田藩出身の役人を祖父に持つ白須次郎と出会い恋に落ちます。そして19歳の時、
はい、
1929年に伊丹市で婚姻届を出しております。はい、伊丹市はあのシラスのブライダルシティとも、
ね、
文化財の担当者が言っておりましたけど、
ちょ
っとあのマニアックなあのネーミングですけれども、シラス二郎が婚姻届を出したのは痛み、それを受理したのは痛みの市役所だったというお話ですが、
そうですか、
はい、そしてこの雅子は幼少期から能の舞台に立ち、それから日本の伝統文化や美を見つめながら、多くの美を探求するエッセイや著作を表しております。雅子と次郎の二人は、1940年に、東京郊外、現在の東京都町田市に古い農家を買い求め、武愛荘、ちょうど武蔵の国と相模の国の間ということで、武蔵のブーと、はい、相模の荘を合わせて武愛荘と、ちょっと ネーミングも武愛荘なんですけれども、
シャレの聞いた名前ですね、
はい、と名付けまして農業を始めました。武愛荘の本棚には、私も、訪ねましたけれども、現在も旧版の三田獅子が、はい、あの本棚に並んでおりまして、
そうなんですか、
はい、土に触れながら次郎と雅子はですね、戦後のあた、雅子はですね、暮らしながら、次郎は戦後の新しい日本の、設計図を描き、雅子は日本の伝統美を探求し、はい、あの父祖の地三田に思いを馳せていたのかもしれません。
そうですね、
はい、そういうあの、ま、20歳から、あの20歳から30代ですね、この、農業をしながら、この三田の地に思いを馳せていたのかもしれないなという2人のお話です、
はい
はい、今日は三田市の歴史を記録した三田獅子や三田の人物伝をもとに、三田市ゆかりの人物たちが20歳前後だった頃について、開局21年を迎えるFM 三田にちなみましてご紹介させていただきました。明日の三田を担う皆さんに何らかの形で参考になればと思います。
ありがとうございました。古代から本当現代までの三田市ゆかりの人物の20歳代の頃、ちょっと駆け足かもしれませんけども、いろんな方のお名前が挙がったので、皆さんね、すごくこう心に残った方、こうピンときた方ね、あると思います。もっと皆さんご自身でも深掘りしていただきたいと思います。歴史上の人物ご紹介いただきました。多様な人物が本当いろいろと悩みながら、また吸収しながら三田の地から羽ばたいていったということがよく伝わってまいりました。ありがとうございました。それでは三田市の文化財関係の公開施設からお知らせなどよろしくお願いいたします。
はい、ふるさと学習館旧久喜家住宅資料館、三輪明神釜史跡園では、ひな祭り2024年 三冠巡りと題しておひな様の展示を現在しております。
はい、
旧藩主、先ほどご紹介いたしました久喜高吉ゆかりのおひな様や、市民の皆さんから寄贈いただきましたおひな様を展示しております。また旧久喜家住宅資料館では3月23日土曜日から、少し早い春の兆し、盆桜展、盆栽の桜の展示でございますが、はい、を実施いたします。
はい、
それから、24日日曜日、午前10時からは、2階の特別公開を開催いたします。はい、詳しいイベント情報やお申し込みにつきましては、はい、三田ふるさと学習館電話 079-563-5587、 電話 079-563-5587、 三輪明神窯史跡園電話 079-563-8211、 079-563-8211 までお問い合わせください。
どうもありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から山崎俊明さんをお迎えしまして、歴史上の三田市にゆかりのある方々の20歳代の頃のお話ということで、8人の方をピックアップしてご紹介いただきました。もう一度どういう方がいらしたかということをお聞きになりたい方は、ぜひ明日の朝までにはハニー FM のホームページにアーカイブとしてアップされますから、そちらでぜひ、お聞きいただきたいと思います。文化スポーツ課から山崎俊明さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間、三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、分かりやすく毎回お伝えいただいてまいりましたが、この長い間お聞きいただいた三田歴史通信、この回をもちまして、最終回となりますが、また違う形でお伝えできる日を楽しみにしておりますので、リスナーの皆様もぜひその時にはたっぷりとお聞きいただきたいと思います。長い間お聞きいただきまして、どうもありがとうございました。